時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました。福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます、森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方をわかりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はもう T シャツ姿で、ちょっと日焼けもされてるような雰囲気の森部先生ですけれども。
いやいや、雰囲気じゃなくて本当に焼けてます。
そうなんですか。何があったんですか。
いや、昨日、一昨日からですね、はい、まあ、出事がありまして、まあ、子供の文化祭に行ってきたんですけど、うんうん、これがまあ、外もあり、中もありみたいな感じでですね、はい、はい、まあ、それで、日焼け止めはまあ塗ってたんですけど、まあ、そんなもの役に立つのかっていうぐらいな日差しだったもんで。
いや、天気いいですよね、ここ数日。
いや、もう本当ね、暑かったですね、
は
い。
文化祭はどうだったんですか。
いや、もうこれはもう衝撃でしたね。
衝撃、はい、どういうことですか。
出来が素晴らしいのですごいなって思う反面ですね、その内容の密度の高さとかクオリティの高さに、自分の人生を振り返った時にですね、僕の人生はなんか番茶の出がらしみたいな人生だなみたいな。
どういうことですか。
いや、あんなにエネルギーをかけて取り組んだことがないですよね。もちろんその体育祭とか文化祭もそれなりにはやってたんですけど、全然違います。もう全く別物です。
そうなんですか。
はい、あれお金取ってもいいですね、あれは。
そんなにですか。
うん、だからもうちょっと情けなくなりましたね、自分が。
うわ、そんな文化祭僕も見てみたいですね。それは。
いや、びっくりしますよ。あの
高校の文化祭
で、高校の文化祭、2日間あるんですけど、はい、もうこれはすごいです。
そうですか。はい、またでもそういうふうな部分に関してのこう感受性が、まあ、森部先生も豊かだから、そういうふうなこう感想を抱かれるんでしょうね。
いや、なんて言うんでしょうね、感受性っていうよりも、なんか突きつけられた感じですよね。
そんなにですか。
はい、だものすごく、まあ、普段は、まあ、その進学校なので、はい、まあ、しかもそのめっちゃなんか大変みたいなんですよ、こう見ててもですね、うんうんうん、ずっとなんかもう試験試験みたいな感じで、うん、でもですね、全然勉強ばっかりじゃないなと、この子たちは。
あ、
多芸多彩。
そうですか。ちなみにどんな内容だったんですか。
もうあのですね、まあ、あのありがちな、なんかその女装コンテストとかね、うん、まあ、あのカッコ面コンテストとか、まあ、そういうのはあるわけなんですけど、受け面コンテストとか、
受け面
これお笑いなわけですよ。
ほう、
めちゃめちゃ面白いですよ。
どういうことですか、受け面コンテストって。顔、要は変顔ってこと。
違う違う、あのお笑いみたいなのをやるわけですね。
ああ、なるほど。
漫才を、これも脚本からなんかもう見事なわけですよ。
そうなんですか。
うん、もうそれがもう爆笑 で、はい、で本当になんかあの M1 グランプリみたいな感じになるわけですよね。でちゃんと投票して優勝者とか決めるんですけど、はい、これはクオリティ高いですね。
そうです。要はじゃあもうその演者のクオリティもだし、うん、全体のこう進行とか、
うまい、
そういうところもしっかりできてるという。
できてますね。
高校生ながら
ですよ。でそれに映画の撮影とかもやって、映画も作ってるわけですよ。
映画、
そう、もう爆笑でめっちゃ面白いですよね。
そうなんですか。
よくこんなのできるなんて。で昨日その映画はオンエアって、まあ、あの、うん、全員でこう
鑑賞
したんですけど、うん、当日までかかってるんですよね、編集に。
あ、そうですか。
うん、うちの子は、うん、作曲とかで入ってるんですけど、
すごい
挿入曲とかで、いやびっくりしましたね。もうとにかくね、全員が、まあ、参加して、まあ、全く先生ってノータッチなわけですよ。だから本当にやりたい人たちが、うん、自分で俺やるみたいな感じで、まあ、リーダーとかが決まって、うんうんうん、君これやってくんないとか、うん、まあ、そのスカウティングやって、でチームができて、
うん、
で、まあ、舞台をやったり、うん、まあ、その音楽発表会をやったり、うん、バザーやったりだとか、なんだとかも、うん、いっぱいいろんな人がですね、うん、もう掛け持ちをしながらでもたくさんに参加しているわけですね。うん、
自主性もある。
いや、すごいですよ。で本当にもうやっぱり、まあ、それだけ頑張ってるっていう、まあ、裏返しなんでしょうかね。あの、まあ、いろいろ表彰のタイミングとかに、うん、もう歓喜余って泣き出す子とかもいるんですけど、こっちにも伝わるような。
あ、そう、
ここまで全力を挙げてね、その感情をむき出しにするようなことが、まあ、自分の人生にあったのかなみたいなのを思い出したときに、なんかね、ちょっとこう 寂しくなった気もしましたね。いや正直な気持ち。
なるほどですね。でも本当にもういろんなその例えばこう先輩とかまあ同年代だけじゃなくてそういうふうな、まあ、自分たちのまあ高生の世代というかそこからこう刺激をもらって、まあ、感動するということも非常にあの大切なことですよね。
そうですね、言ってよかったなと思いますね。はい、
どんどんといろんなことに参加していきたいと思いますね。
そうですね、
はいはい、ということでこの番組はですねこういったいろいろな人生のお話もそうですけれども筋トレトークなども お届けしております。ぜひですね、まあ、これから迎える夏に向けて皆さんもいろんなメソッドを吸収していただきたいと思います。そして番組のですねこのコンテンツは後日も聞いていただけますように Facebook などでアーカイブを配信しております。ぜひ福岡町角森部地区というフェイスブックページがございますので、アクセスしていいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもこちらのアーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部地区、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、そして皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今日はですね5月に入ったということで、
はい、
もう先生もこの T シャツ姿、ね、分かるようにもう夏でございます。
夏です、もう完全に夏ですね。
夏でございます、はい、もう夏といえばやっぱりこうシルエットがね結構
そうですね、やっぱ気にしてほしいですね。
そうですよね、はい、気にしていただきたい。そんな中でですね、まあ、今日はといいますか今月はですね、
はい、
女性のくびれ、
はい、
ここにフォーカスするのはどうだろうと思います。
いやいや、もう私はもう何でもかかってきなさいって感じですね。
そうですか、は
い、
先生どうですか、あのくびれの有無っていうのは
有無ですね、
はい、まあ、あのどなたでもくびれが多少あるとか、はい、まあ、ないなとか、うん、まあ、いろいろご自身で思うと思うんですけど、くびれというのは要はあれですよね、骨盤とこう脇の間のこのへこみの部分というところですよね。
そうですね、骨盤と肋骨との間ですね、
はい、肋骨との間のですね、はい、へこみ部分ということで、これ例えば日本人 と、はい、外国の方とかでできやすいとかできにくいとか、まあ、日本人の中でも骨格の作りとか、まあ、何かこう、まあ、体質的なところでできやすいできにくいってあったりするんでしょうか。
いや、もう現実問題としてですね、
はい、
ある人とない人がいらっしゃいますので、
ええ、
これはやっぱりあると思いますね。
うん、
はい、まあ、人種の違いとかを調べた文献とかを見たことはないですけど、はい、
じゃあ体質とか、まあ、その骨格とかによってできやすいできにくいはまあ多少あるだろうと。
そうですね、うん、もうその体型のまあ分類でいきますと、はい、やっぱりその以前にもお話ししましたけれども、うん、そのまあ痩せ型、はい、肥満型、
はい、
で筋肉型っていう、うん、まあ、その3タイプ大きく分けられるんですね、うん、だからまあ筋肉タイプの人であれば、うん、まあ、比較的できやすいでしょう。
ほうほうほう。
でも痩せていても細身の人であれば、
うん、
上と下の差があんまりないみたいな、
うん、
筒みたいな状態になるでしょうし、
ええ、
その肥満型の方だと、まあ、逆にウエストの部分が大きくなってしまうってことは十分に考えられますね、うん、
なるほどですね、はい、あとまあ女性の場合その骨盤の大きさとかでもできやすさが変わってきたりとかもしそうな気がするんですけど、どうでしょうか。
そうですね、骨盤自体はまあその骨ですから、うん、まあ、そのサイズがまあ、ある程度はまあその決まってますよね、
ええ、
でウエストの部分っていうのは骨がないじゃないですか、
はいはい、
背骨しかないので、
ええ、
だからまあ極端な話、まあ、コンディショニングさえうまくいってればですね、ええ、ウエストの部分は通常は、まあ、細く引き締まっていくのが普通だと言えます、
ね、
はい、
かしこまりました。まあ、そんなですねくびれって考えますと、そこはやっぱお腹の部分ですので、
はい、
まあ、鍛えていくのは、まあ、腹筋になるのかなと思うんですけれども、
はい
はい、まあ、腹筋と一言で言っても、まあ、どういったあの筋肉でできているのかという構成というのをですねちょっと知りたいなと思うんですけれども、腹筋全体、この要は肋骨から骨盤までの間のですね、はい、にある筋肉ってどういう種類の筋肉なんでしょうか。
種類はですね、まあ、いろんな、はい、まあ、種類があるんですけど、まあ、一番まあポピュラーなやつっていうのは、はい、腹直筋というやつですね。
腹直筋、これはどこからどこに どういう状態である筋肉ですか。
これはあの、はい、胸骨っていうあのちょうどその胸のですね、肋骨が合わさってる部分の平べったい部分が、はい、板みたいな骨があるんですけど、はい、それの一番下部から恥骨の部分までをつなぐ長いあの平べったい筋肉です。
ほうほうほうほう、平べったい筋肉なんですね。
平べったい筋肉、はい、でこれがまあ、あのなんて言うんでしょうね、あのまな板みたいな感じですよね。
ほうほう、うん、
ああいうのがこう、まあ、長い細くて長いまな板がガチャッとついてるみたいな感じ、
その幅はどのくらいの幅でついてるんですか。
それはもう人によって違います、まあ、でも十数センチはあるでしょう。まあ、10センチから12センチぐらいはあるんじゃないですか。
なるほど、
はい、
その腹直筋がいわゆるあのシックスパックとかでもできるような時に出てくる筋肉とイコールでございますか。
そうです、そうです。おうおうおう、はい、
なるほど。
ただ腹直筋自体はですね、別に形がないので、要するに平べったいわけですから、あのシックスパックになるかどうかっていうのはその筋肉がトレーニングでまあ盛り上がってくる、うん、まあ、飛行して分厚くなった部分を仕切っている靭帯があるんですね、
はい、
その靭帯で抑えられてない部分が表に見えてるわけです、
うん、なるほど、
はい、
そうなれば割れてくるという、
ね、は
い、
そうだから、あの、なんていうの、ボンレスハムにこう巻いてる紐みたいなやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
紐をぐっと巻きつけて、あの中からむにゅってこう出てる、
あ、美味しそうですね、あれが腹筋ですね、あ、なるほど、美味しい腹筋ということですね、
はい、まあ、まあそういうイメージ、
なるほど、はい、他には腹筋の部分で他に筋肉あるんですか。
はい、あの中の部分に
中、
はい、内腹斜筋っていう、
内腹斜筋、はい、
でその上にまあ外腹斜筋っていうのがありまして、であとお腹の横の部分ですね、はい、に腹横筋という筋肉があります、はい。
腹横筋はじゃあウエスト部分に当たる部分ですか。
そうですね、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
はい、なるほど。大体表の部分でいうと今の、腹直筋、内部の、腹斜筋、外腹斜筋、はい、そして、腹横筋、
はい
はい、この4種類。
そうですね、
ほうほうほう、
はい、
ちなみに背中にもこのお腹の部位に関わる筋肉ってあるんでしょうか。
お腹に直接関わっているものはないですね。
ないですね、はい、なるほど。じゃあこの4つの筋肉をいかに鍛えるかによってくびれができると考えてもよろしいですか。
そうです、あの鍛えなければいけないのは、まあ、その部分ですね、
うんうんうん、
腹部に関して、まあ、くびれとか引き締めたいのであれば、うんうん、はい、
なるほどですね、分かりました。じゃあそこでこうくびれができる仕組みというところをちょっと伺いたいんですけれども、
はい、
まあ、やみくもにじゃあ腹筋すればいいのかとかですね、くびれてどういう、こう順番でとかどういう条件が揃ったらくびれてくるとか、うん、何かあればちょっと伺いたいなと思うんですけど、
まずですね、はい、そのお腹が大きくなっている理由が、
はい、
皮下脂肪が分厚くなっているせいなのか、
はい、
そうではなくてお腹の中に、
はい、
要は腹腔内脂肪という、
はい、
まあ、あの中枢型肥満と言われる、まあ、あの特にあの病的なやつですね、内臓脂肪が、はい、まあ、分厚くなったせいなのか、あるいは腹筋という、まあ、先ほどに言った腹筋群ですね、
はい、
腹直筋だとか、はい、内外腹斜筋とかが、まあ、あの筋力がまあ弱くて、
はい、
張力がまあ弱まったことによって緩んでしまっているせいなのか、
うん、
あるいはその混合型なのか、
うんうん、
まあ、どういったことがまあ理由かっていうのをまず見極める必要がありますね、はい、
どのようにそれはこう見極めたり自分で知ることができますか。
まずあの、はい、運動不足であれば筋肉は絶対衰えていきますので、うんうん、特別何か運動していないとかいう方であれば、はい、基本的にはやっぱり筋肉が緩んでいると見ていいでしょうし、うん、
はい、
筋肉が緩んでいるということはやっぱり力も発揮できないような状況にはなっているでしょうね、
はい。
でまあ、それ以外の部分だとかあのお腹の部分をぐっとこうつまんだときにです、ね、うん、このたるみがどれぐらいあるかですね、
はあは
あ、普通はです、ね、こうあのつまんだときに皮膚しかつかめないですよ。通常というか、まあ、コンディショニングが良ければ、せいぜいつまんでもです、ね、もう1センチもないです。だ1センチ以上厚みがあったら、はい、間違いなく皮下脂肪が溜まってますね。
なるほど、
はい、
バッチリありますね。僕もですね、
これがですね、あの回しみたいになってきた場合はやばいです、はい、わしづかみ状態で生きるっていう場合は、まあ、相当皮下脂肪はついてますね。
なるほど。
ただ、まあ、あの皮下脂肪だけの場合だとそこまで病気には問題がないんですけれども、あの俗に言うメタボリックシンドロームとかいうのはお腹の中の部分なので、まあ、お腹も出てるんだけれどもそのつかめない脂肪が中についちゃってるっていう、まあ、太鼓腹みたいな状態になってるとやっぱりまあよろしくないですね、はい、
ということはその 脂肪もですね、その骨、皮下脂肪とその内臓脂肪、これは両方とも落とさないとくびれは難しいということです、うん、それともどちらかでも下がればくびれはできてくるものでしょうか。
いや、もうどっちが減っても、はい、あの体積は小さくなるわけですから、減った分は絶対細くなってきますよね。なるほどですね。当たり前の話ですけど、うんうんうん、はい、
ではこの、そのくびれができるのはその、まあ、今言ったいくつかの要素の組み合わせということになるので、どれだというのはもう断言はできないけれども、その人によるということですね。
人によりますけれども、まあまあ、疑わしきはもう罰した方がいいわけですね。
なるほど。
こういう場合はだからあのいろんな角度から多面的に捉えるっていうのが、まあ、外れがない取り組みにですね、はい、やっぱり、まあ、トレーニングやってるのに全然効果がないっていう場合は、通常は継続のモチベーションは下がっていきますので、何らかの形でどうにかしてやっぱりあの取り組みのこうモチベーションを高めるためのきっかけが欲しいわけです、うん、だから、まあ、力技であってもやっぱり減らした方がいいわけですね。
なるほどですね。
例えばウエストが1センチ細くなったとか、ちょっとベルトが緩くなったとかですね、はい、そういう感覚があると、おちょっとこれいけるんじゃないかなって、まあ、自分でも思うじゃないですか、はい、だそれを出すために考えられることは、まあいくつか、まあ、試してみた方がいいと思います。
なるほどですね、はい、となりますと、まあ、そのいくつかこう試していきたいところの中で、まあ、体脂肪を落とすとか、まあ、皮下脂肪、内臓脂肪を落とすというのが、うん、まあ、大前提になるというふうに考えていいでしょうか。要は腹筋を鍛えるというところも大事だけれども、その前にまず皮下脂肪を取り除かないとくびれのフォルムはできませんということでよろしいですかね。
これはですね、必ずしもそうとは言えないですね、はい、はい、まずあの皮下脂肪だけ減らすなんていうのはなかなか難しいわけですよ。蓄積してるのって全身に分布してますので、あの皮下脂肪なんていうのはですね、うん、お腹だけを減らすなんていうのは、まあ、実際はなかなか難しい、
うん、
はい、でただ内臓脂肪の場合はその部分にしかついてないので、うん、何しろ内臓なので、
はい、
だから内臓脂肪がいっぱいついてる人の場合は内臓脂肪を減らすというのがもう最優先になりますね。これはあのフォルムがどうのこうの前に、まあ、命とかにも関係してくる部分ですから、はい、やっぱりまあここは優先的に減らしていくべきだと、はい、そうするとやっぱりどうしても食事に、まあ、メスを入れる必要がありますし、でその効果を強調するために運動を併用して行うと。
なるほど、
ね、いうことになります、はい、
なるほど、なるほど。ということで、まあ首、今のお話でですね、このお腹の部分だけフォーカスしてというのは基本的に難しいぞと考えるんじゃなくて、もう全体的な運動を通して内臓脂肪、皮下脂肪を減らしつつ、はい、腹筋も鍛えた方がその形的にも良いと、
はい、形そのものとかサイズそのものだったら、はい、本当にお腹の部分だけをトレーニングするだけでも間違いなく変わると思うんですね、はい、ただどうしてもその脂肪の量が多い場合は、うん、その効果が見えづらいので、まあ、ダブルで攻めた方がいいよと。
なるほど
です、ね、いう話です。だから、まあ、運動もする食事もするみたいな。
なるほど、はい、ということでございます。ということでですね、今あのお話は腹筋の、まあ、構成とかですね、まあ、くびれはどういうふうにできるのかというふうに伺いまして、そして、まあ、正しいくびれの作り方としては、まあ、脂肪を減らすというのと、フォルムを美しくするためにトレーニングをする、まあ、腹筋群のトレーニング
ですね。そうですね、
はい、それが大切ですよというところを伺っておりますけれども、じゃあ今日もですね、一つだけで結構ですので、くびれ作りに効くポジトレ、
はい、
この、ね、ポーズをちょっと伺いたいんですけど、
これはですね、本当に、一番すべての方に、これはあの体がまあ比較的、まあ、良好な、まあ、状態にあるような方ですら、
はい、
やった方がいいよというものがあるんですけど、とにかくですね、お腹をへこませなさいということですね。
お腹をへこませる、
はい、そうで、僕今日ここ歩いてくる、時にですね、まあ、約10分ぐらい歩いて、はい、まあ、来たんですけれども、その時にもいかにずっとお腹をへこませたまま歩けるかってことを、まあ、やってきたわけなんですね、はい、それだけでもかなりやっぱきついわけですよ。
は、
普通はですね、何も考えずにみんな歩いてるんです、だ当然お腹周りって緩んでるわけですよ、
はい、
これをお腹をぐっと意識的にへこませた状態で、
はい、
相対的に胸は胸郭が膨らんだ状態になってます、
はい、
その状態をずっと維持した状態ですね。
は、
はい、これで歩く、これで座る、これで立つ、これを まず徹底していただきたい。
なるほど。
椅子に座ってる時に背もたれを使わない、
ほうほうほう、うん、そういうところからまず始めるということですね。
そうです、それからまあ電車とかバスに立っている時に腰を反らさない、
腰を反らさない、
はい、 まあ、多くの方がですね、釣り革に捕まってるとか、はあ、そういうような時でも腰は大体反ってるんですよ。
あ、なんかこう体重を腰にこう乗っけてちょっと楽しようみたいな、そうそうそうそう、休めのポーズみたいになりますよね、うん、ああいうポーズのことですか。
ダメですね。
あ、はい、しっかりまっすぐ直立して立って、はい、お腹をへこますと。
そう、
腰とかにこう片足とかに体重をかけて休めのポーズを取らないと、
うん、お腹をぐっとへこませて硬くすることによって、はい、腰痛もその瞬間に軽減されます。
なるほどですね、はい、ぜひ皆さん取り組んでみてください。お腹をへこます、非常に簡単に見えますけれども非常にきついと。
きついです。もうまず分単位だと非常にきついですね。だからもうやってはちょっと休み、やってはちょっと休みってことを繰り返しながら、徐々にその1回の持続時間を長くしていくってことを心がけるんですね。
なるほどですね、はい、腰痛にもいいということで。
腰痛にもいいし、まず見た目が美しくなりますね、うんうんうん、あの人姿勢がいいねみたいな感じになってきますので、はいはい、周りの人がそういうふうに評価してくれるようなコメントを出してくるようになると、あ、僕はちゃんとできてるな、私はできてるなっていうふうに判断していいと思います。
なるほど、
はい、
分かりました、ありがとうございます。ということでですね、この5月は憧れのくびれの作り方、パート1ということで、今日はですね、いろんな概念についてお伝えいたしました、はい、また来週も引き続きよろしくお願いいたします。
わかりました。
以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それでは007のテーマで、ジェームス・ボンドのテーマでいきます。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはウェブマーケティングを中心に事業を展開する若き起業家、株式会社今と今の間の代表取締役社長でいらっしゃいます田中雄一郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで田中雄一郎さん、恐れ入ります、今おいくつでいらっしゃるんですかね。
今29歳ですね。
まだ20代でございます。
若いですね。
若い、でもこの落ち着きよう、素晴らしいですね。まあそんな若き起業家というふうにご紹介いたしましたけれども、株式会社今と今の間、うん、もうこのネーミングからして、もう一体何の会社なんだということなんですけれども、
やっぱりこう初めて聞いた時には考えさせられますよね。
そうですよね。
今と今の間ってあるのかなってなったら、もうどんどん過ぎていってしまってるっていうことですよね。
ちなみに田中さん、この今と今の間ってこれどういう意味なんですか。
ちょっと哲学的なニュアンスも含んでるんですけど、はい、文字にしたら、うん、まあ変わらないんですけど、言葉にした時に今と今っていう、まあ、2回今って言った時には、うん、もうその間に空間が存在するっていうことですよね。そういう気づきを大切にして、そういうものを、まあ、ベースにしたアイデアで社会を良くしていく、うん、 そういうなんか気づきを大事にする人たちの集団にしたりとか、うん、そういうニュアンスを込めてます、
うん、なるほどですね。そういう些細なところからでも気づきを得て、それを社会にまた還元していくという、
これがねやっぱ素晴らしいですよね。社会を良くしていくですからね。
あ、素晴らしいですね。ちなみに、はい、あの起業なさって今何年ぐらいになるんですか。
今ちょうど1年と3ヶ月ぐらいですかね。
1年と3ヶ月、まあ、この1年と3ヶ月、起業して その最初の1年とかって大変だって聞きますけれども、どうですか、起業されて1年いろんなことが変わったと思うんですけど、うん、
そうですね、大変ではなかったです。
あ、そうですか、
うん、むしろやっぱりサラリーマンって、うん、まあ、元々サラリーマンだったんですけど、もうむしろそっちの方が大変ですね。うん、もう普段朝早く起きて、うん、残業してとか、うん、もう電車に乗ってとか決められたルーティンを守るっていうことの方が私には辛かったです。
なるほどですね、うん、じゃあ今はもう起業家となって、実際に事業を始めて、今もうやりたいことがどんどんできて非常に楽しい毎日ということですね。
そうですね。
ちなみにどんなお仕事をということで、先ほどウェブマーケティングというふうにご紹介しましたけども、はい、事業内容ってちょっと伺ってもよろしいですか。
事業内容、
はい、
すごく分かりやすいもので言えば Facebook を使った収益化、はい、例えば広告であったり、
はい、
ウェブメディア、
はい、
ニュースサイトだったり、そういったものを使ってお金を稼ぐ方法を、まあ、自分でもやったり、はい、それを、クライアントというか、はい、まあ、個人の方ですね、お金を稼ぎたい個人の方に対して教えて、で実際に稼がせるということをなりわいにしてます。
フェイスブックでお金を稼ぐ方法って、まあ、初めて聞く方のためにですね、どういう仕組みでそれがお金になるんだよっていうのを簡単に説明って可能ですか。
そうですね、なかなか分かりづらいと思うんですけど、はい、まあ、一番簡単な一番よく触れる広告っていうと、うん、インターネット上だと検索した時ですね、 Google で検索した時に出てくる、はい、検索キーワードに連動する広告ってありますよね、うん、
はい、
例えばダイエットで検索すると、まあ、ダイエットサプリなら〇〇みたいな出てきますよね。
出てきますね、
はい、ああいうもので、まあ、そこにアクセスして商品が売れますよね、
はい、
そうするとメーカーは儲かりますよね、
うん、
でそれに付随する商売っていうのはいろいろあるんですよ。
ほうほう、
例えばアフィリエイトだったり、
うん
うん、でまあ、広告代理店もそうですよね、
うん、
あとそういう広告を配信する Google みたいなアドネットワークって会社もあります、
はい、
そういったものを、まあ、私が実際にやっているってことですよね。そこでお金を発生させます。
なるほどですね。じゃあ商品の、まあ、プロモーションも含めて、インターネットとか、まあ、Facebook を使って、広告主とか、まあ、スポンサーの商品が売れる仕組みを考案して、それをそのスキルのある方々でみんなで分担してやると、そんなイメージでよろしいですか。
その通りです。
なるほどです、ね、
これは業種を問わず同じ手法でいけるんですか。
そうですね、同じ手法でいけますが、ただやっぱり まさに今日出演させていただいているそのスポンサーの会社もありますよね、
うん、
番組の、
うん、
まあ、健康だったり、うん、そうやっぱ人の悩みってやっぱ健康って大きいんですよ、
うん、
健康に付随することって結構その、まあ、異性との付き合いとかにも関係してくるので、
なるほど、
まあ、体型に関わってきたりとか、はい、まあ、そういう悩みに根ざした商品っていうのが売れやすいですね、うん、特に Facebook 上では、ね、はい、
Facebook 上でですか、
はい、
面白いですね。
Facebook 上ではって今おっしゃいましたけど、 Facebook 上の広告とかそういうのを打つときに特性って何かですか。 Facebook を見てる方はそういう悩みとかに敏感だとか、うん、
悩みに敏感ってことはないですね。同じ人間なんで、はい、まあ、検索してるときも Facebook 見てるときも、うん、まあ、同じなんですけど、
うん、
ただその違いがあるんですね、
うん、
その違いが何かっていうと、
はい、
検索するときは、うん、例えばダイエットって検索する人は、うん、ダイエットしたい、うん、ダイエット商品が欲しい、
うん、
確率が高いですよね、
はい、
うん、でも Facebook 見てるときってそんな気持ちじゃないんですよね、はい、
そうですね、友達の情報見たりとかですね、
うん、そうです、そうです、それが大事なんですよね、
うんうんうん、
なんでまあ、あくまでも興味を沸かせるような、
うん
うん、仕組みに作りにするんですね、記事とか、
ほうほうほう、
まあ、ランディングページって言うんですけど、そういう風なページを挟んで商品を売ってるページに誘導するっていう感じですよね、うん、
なるほどですね。じゃあもう潜在的にはそういうのを求めてこうやってるわけではない、 Facebook 上でパッとそれを目にしたときに、潜在的にこうちょっと気になってる人がクリックしたときにググッと引き込まれてしまうと。
そうです、
そんな感じですかね。
そうすると、はい、その引き込むときの、はい、そのまあ、ライティングする内容とかいうのはかなりやっぱり工夫されてるわけですか、
うんうん、あ、おっしゃる通りです。確か鋭いと思うんですけど、そのライティングする内容がかなり大きいですね。で、あとライティングもそうなんですけど、そのやっぱり広告ってビジュアルだったり、うん、そのどういう言葉が書いているかキャッチコピーですよね、
うん、
そういった部分がとても大事なので、
うん、
やっぱりそこが8割方 と言っても過言ではないですね。
そこに今行き着いた、まあ、その着眼点というか、まあ、それは独学で、まあ、例えば試行錯誤の結果、はい、そういうところに行ったのか、はい、何か参考にしたものがあったんですか。
そうですね、もともと参考にしたものはあります。実際その Facebook のいいところっていうのはやっぱり日常的にどういったものが人気があるのかっていうのが自分の見ている情報でわかるっていうところなんですよね、うん、あ、こういうのが流行るんだとかこういうのが人気出るんだっていうのがわかれば、うん、それをベースに自分で広告の内容だったりそういったものを組み立てることができるので。
なるほど、
そういった感じで進めてきましたね。
なるほどですね。今ちょっとあのお仕事の内容でね、あのちょっと踏み込んで伺ったんですけれども、うん、まあ、そんなウェブマーケティングで起業されている田中さんと森部先生の接点って一体どこなんだというところなんですよね。
いや僕もですね、あの田中さん、まあ、僕はユウさんって言ってるんですけど、まあ、ユウさんとどうやってまあ繋がったのかなっていうふうにこう考えてたらですね、やっぱりウェブから繋がったんですよ。
そうなんですか、うん、
はい、きっかけはアメブロだったんですよね。
ほうほうほうほう、
はい、アメブロは僕もずっとこう、まあ、書いてて、うん、まあ、2015年ぐらいからちょっとやってないんですけど、はいはい、またちょっと今ちょっとデザインをこう変えて、うん、まあ、復活させようかなとは思ってるんですけどね。でその記事をこう書いてる、その記事にコメントを入れてくださったわけで、最初は。
あ、先生の記事にコメントを、
う
ん、
そうです。でそれでまあそのコメントにまたコメントも返信してみたいなことをこうやってる時にですね、はい、まあ、僕がまあ九州共立大学に行っててみたいな状態で、そのまあイベントかなんかの関係で、はいはい、あの西日本国際展示場っていうのが、あの総合展示場ってのがあるんですけど、はい、そこに行くことになった記事かなんかを書いたときに、はい、僕そこにいますよみたいな話になって、はい、ってああいうことで、あ、福岡の、まあ、地元の方なんだなっていうところがまずあのこう親近感を抱いた、きっかけだったんです。で僕はあの筋トレの記事しか、まあ、基本的にはまあ書かないようにしてたんですけれども、はい、まあ、筋トレに対してのまあ関心が終わりで、うん、まあ、自分でもやってますみたいなことを書いてあったので、うん、それでちょっとこうつながった感じですね。
なるほどですね、はい、その時の記事とか どんなコメントとかどういうふうに思ってコメントされたとか覚えてらっしゃいますか。
そうですね、何かすごいしっかりしたブログのデザインだったと思うんですけど、うん、なんかそれを見て、あと内容ですね、内容がすごく理路整然としてたんですよね、うんうんうん、結構、まあ、偏見じゃないですけど、なんかその筋トレっていうのは、うんうん、すごく論理的じゃないと思ってたんですよ、それまで、
う
ん、
ほうほう、
それをなんか論理的に説明してる人を見たことがあまりなかったんで、すごく新鮮だったんですよね、その当時の私は、でなんだこれはと思って、それで結構コメントしてました。
そうなんですね。その当時というのは田中さんご自身も何かブログとか、それおいくつぐらいの時なんですか、その先生と。
21歳ぐらいですね。
あ、もうじゃあもう社会人になってた頃ですか。
はい。
ああ、じゃあ社会人でご自身も何かそういうふうなブログとか何かをされてたとかいう。
そうですね、健康にすごく興味があって、
はいはい、
で健康系の記事をすごく書いてたんですね。
お、うん、その時も健康の記事をでブログを。
そうですそうです。
じゃあ、まあそこは接点がありますよね、同じ筋トレと、まあ、健康。
そうですね、ただその記事の書き方とか内容が、はい、やっぱりまあ異質だったんですよね。
異質、
うん、
どんな内容だったんですか。
いや、もう本当に、なんていうのかな、本当に健康を考えてるみたいな感じで、はい、まあ、自分のライフスタイルの中にもそれをはめ込んで、
は
あ、理屈は分かってるけど、やってない人もいっぱいいるじゃないですか、体にいいことってこういうことなんだけどって言ってる一方では、お酒飲んでタバコ吸ったりしてる人っていっぱいいますよね、はいはい、そういうのじゃなく、まあ、自分でもそういう、なんていうのかな、例えば保存料とかが入ってるものは選ばないとかですね、
は
あ、まあ、とにかく活性酸素がいっぱい発生するようなこう無駄なことはしないとか、まあ、いうのがこうあって、うん、でそれを実践されていた中で、さらにまあその記事もですね、うん、かなりボリューミーなんですよ。
そうなんですか、
うん、でそれがまあすごいなっていうのがあってですね、
うん、
でコメントとかに関してもすごい質問も的確だし、うん、書いてくるこう量とかもめっちゃ早くて多いんですよ。
ほう、
はい、でこれすごいなっていうふうに思って、それからですね、まあ、僕はすごくまあ、興味を持たせていただいたと。
はい、ちなみにその出会った頃っていうのは、田中さんはもうすでに起業を考えてたりしたんですか、そのサラリーマンの時って。
そうですね、もう私は就職した瞬間から辞めることしか考えてなかったです。
それはまた珍しいですね。
そ そうですね、
学校っていうのはまあそういうふうな、なんかあの起業をするために何か将来こうしようとかいうので学んできたとか、そういうの何かあったんですか？
全然ないですね。そういった教育はされてないです。プログラミングとか、はい、ソフトウェアに関する技術だけしか教わってないですね、専門学校で。
あ、そうなんですね。じゃ あ, 最初に就職されたのもそういったウェブ系のお仕事だったんですか？
ウェブ系というよりも、まあ、ちょっといろいろ細分化されてて分かりにくいんですけど、私が就職した会社はあの安川系列の会社で、どっちかというと、まあ、なんか工場で使われるような産業用の機械の制御ソフトとか、制御系って言われる分野ですね。
なるほどですね。で、入った瞬間からも辞めたいと。
そうですね、辞めたくてしょうがなかった
じゃあその時はこう起業したいというよりも辞めたい、辞めるためには起業しかない、逆にそんな感じですか？
いえ、どっちかというと野心家でしたね。
ほ
う、なんかそうですね、その時何がしたかったのかな、一番したかったのは、なんか一番まだできてなかったんですけど、今実現している技術で、あのソフトウェアイーサネットっていうのがあるんですよね。
ほう、
要はルーターとかモデムとか、そういったものがソフトウェアとして動く、そういう技術を作りたかったんですよ。自分で。
なるほど。
そうですね。ただまあそれを実現するために起業したかったっていう感じですね。
なるほどですね。で、実際にそういうふうな起業への動きというのをするんですか？
そうですね。そこから、どうやったら起業できるかっていうのを考えて、いろいろと情報収集したり、本を読んだり、まあ、それこそブログを読み漁ったりですね、してたんですよ。で、その延長線上で、まあ、あのブログを書き始めてなぜ健康系になったのかっていうところがちょっと謎だったと思うんですけど、それはあの一番最初に行った出張の時ですね、一人で行かされたんですけど、入社して4ヶ月目で大阪に出張に行かされたんですよ、なんか3ヶ月ぐらい行ってきてって言われて、でそこの大阪に行った時に、まあ、一人で生活してるんですごく時間があったんですよね、考える時間が。なんかいろいろと今までの人生とか振り返って、なんか家族のこととか、まあ、友達のこととかいろいろ考えてたんですね、で、まあ、結構その母親が怒りっぽかったんですよ、当時。なんでそのなんで母親はそんなに怒りっぽいんだろうと考えた時に、肉が好きだったんですよね。そうか肉が好きもしかしたらこれ
が
関係してるんじゃないかなと思って調べてみたんですよ、ネットで。そしたらなんかそういうことを書いてる人がいたんですよね。まあ、今考えてみればちょっとまあスピリチュアル寄りの人だったんですけど、まあ、その人のブログを見つけて、なるほどと。その人はベジタリアンだったんですよ、だからあ、ベジタリアンになったらもしかしたら穏やかになるのかなっていうことで、実験的にその日から肉を食べないようにしてたんですね。
あ、ご自分が、
はい、
あ、なるほど。
その時から5年間ずっとベジタリアンだったんですけど、結果的には、まあ、比較的穏やかにはなったかなとは思うんですけど、思ったんですけど、ただなんかその疲れやすかったりとか、それ以外の弊害も結構あったんで、
そうなんですね、
やめようと思って、
ええ、
まあ、一番大きかったのは日本にそういう文化がないから生きづらいっていうことですね。
どこ行ってもね、
そうですそうです、
お付き合いの時に肉食べんといたら何っていう感じになっちゃうと。
そうですね、コンビニ行っても、まあ、ほぼ肉入ってるし、すごく大変だったんでやめました。
なるほどですねで、それでこう企業のコンテンツにもそこにこう、なんかこう加わってくるわけなんですか？
そうですね、健康は、そうですね、それで健康系の発信をしてた時に、まあ、つながった方々、はい、森部先生をはじめ、まあ、他にもハーブティーの方だったりですね、そういった方々に知り合うことができて、ブログつながり で実際に会いに行ったりしたんですね、他の方々にも、でその時に、まあ、一番、最初のクライアントさんになったのがハーブティーのショップの方で、そこから、まあ、ネット通販してみませんかとか、
お
ちょっと健康から自分の分野に引き入れてやってみたりしたんですよ、それが最初の起業につながる話ですね。
なるほど。じゃあ、まあ最初は副業ベースからスタートして、
副業から、
そしてもうすぐに起業に踏み切るわけですか？
そうですね、それから確か半年ぐらいですかね、経って、まあ、就職して2年4ヶ月目7月ですね、に辞めますという話をして、で辞めたんですよ。
それがおいくつの時ですか？
それが22歳ですかね。
なるほど。じゃあもう森部先生とは出会われてる、
ということですね、はい、
どうだったんですか、その起業をして。
まあ結果的に言えば失敗です。まず考えが浅はかすぎるんですけど、貯金が40万円しかなかったんですよね。で 40万円ってどう考えても足りないじゃないですか、
うんうん
うん、生活するにしても、うん、まあ持って4ヶ月かなみたいな、
うん、
家賃とかもありますからね、
ええ、
そういう状態で起業してしまったんで、ええ、しかもクライアント一人ですよ、
はあ、そのハーブティーの、
はい、ええ、しかもプログラマーだったんで、ええ、営業力も皆無です、
ほうほうほう、
という形で、ええ、もうあの3ヶ月目で行き詰まりました。
なるほど。資金がそこついてしまったと。
そこつきましたね、はい、
そこからどうされたんですか。
そこから、うん、まあ、これはまずいと、うん、気づいて、
うん、
であのハローワークに行ったんですよ、
はい、
ハローワークに行っていろいろと求人を探してたんですけど、ちょうどなんかウェブプログラマー募集っていう求人があったんですね、方法、
ええ
と、これは面白そうだ、うん、ってことで面接に行ったら、それが楽天のショップの、まあ、運営だったんですよね、
ええ、
うんうん、実際にそのプログラマーとして求めてたんですけど、うんうん、まあ、面接して、
うんうん、
で、まあ、無事合格して入ったら、うん、はい、うん、すごく小さい会社だったんですよね、
うんうん、
まあ、マンションの一室を借りてやってるような会社で、立ち上がったばっかのベンチャーでした、立ち上がって3ヶ月でしたね。
なるほど。
でそこで、そこでもすごい面白かったんですけど、うん、面白いって言っても私その時は多分面白くなかったですね、
うん、
何があったかっていうと、うん、入って1ヶ月目で4人解雇されました。
解雇ですか。
4人解雇され、
どういうことですか。解雇、
要はキャッシュが
回らなくなった。
そうです。まあ、ありがちな失敗だと思うんですけど、そう、社長が最初にお金を突っ込みすぎて、
ああ、なるほどね。
ちょっともう、その前の事業で月収がだいたい100万ぐらいだったんですよね。
はい、
そこでいい気になって、うん、一気に従業員を雇ってしまって、で、その雇ってしまったばっかりに、うん、まあ、給料払うじゃないですか。うん、なくなりますよね。うんうん、先に出ていくんで、
うんうんう
ん。でも、新しく始めた事業の方の売り上げが立たないと。
うん、
そして私が入って1ヶ月目で、うん、その入れた人たち全員が辞めさせられましたと。
田中さんも含め
私は残りました。
あ、そうなんですか。
はい、なんで私と社長の2人体制で始まりと。そこから1年間ですね、
お
月収6万円生活。
月収6万円
月収6万円
ちょいちょいちょい暮らせないじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
なんでもう実家ですよね。
あ、
実家で家賃もまあちょっと納めるぐらい2万円とか、あと4万円でなんとか しますみたいな、そんな状態でしたね、
それでもご自身が辞めるって言わなかったのは面白かったんですか。やっぱりその楽天のそういう風な通販とかで、まあ、ご自身の仕事にも今後フィードバックできるかなとか。
最初はそうだったんですよ、
で
も徐々にこれどうにもならんだと思い始めて、
さすがに、
はい、やっぱり自分の努力でどうしようもない領域ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、やっぱ環境って大事ですよね。
そう、
さあ、そう、辞める決め手になったのが、はい、途中から社長が派遣に出たんですよ。派遣、もう派遣しないと回らないぐらいの状態になって、自分だけになったんですよね、
はい、
毎日そのマンションに行って自分で鍵を開けて、
はい、
あの来ました電話連絡して作業して帰るんですよ、
はいはい、
もう謎じゃないですか。何のために来てるんだみたいな。そう、何のシナジーも生まれないですよね、
はい、
何も学べないし、
うん、
自分でやった方がいいっていう、
まあそうですね、
話になるじゃないですか、それで、
確かに、
はい、でしかもまあそのいろいろ学べるかなと思って始めたのに、はい、そうなってしまった上にお金も手に入らないと、
はい、
なこの三重苦みたいな状態になってしまったんで。
厳しいですね。
厳しいんですよね。ということで、まあ、そうなった2ヶ月後くらいですかね、3ヶ月目まで頑張ったのかな、まあ、多分半年くらい頑張りましたね、社長が派遣出てから、でようやく辞めましたね。
なるほどですね、そして起業されるわけですね。じゃない。
じゃない。
じゃない。
まだしない
です。まだあるんですね。
ちょっとその時点で貯金もない、うん、収入もない状態じゃないですか。うん、はいはい、なので、また、ハローワークに行って、
ええ、
まあ、今度はちょっとまともな会社にしようと思って、とりあえず。で、まあちょっと、まあそれなりに給料もらえそうなところに就職してみたわけです。まあそれなりに幸いスキルはあったんで、
ええ、
まあ働き口はあったんですね。でそれが、まあ、3回目に入った会社で、そこは派遣の会社だったんですね、で結構派遣って、まあ、今でも結構ブームみたいなところあるんですけど、割と、まあ、お金はもらえるんですよね、その職場環境とかは自分で選べないし、どこにやられるかもわからないんですけど、お金だけは、まあ、それなりにもらえるんで、とりあえずそれをやったわけなんですよ、でそのやってるうちにある会社に派遣されることになったんですよね、
はい、
でそのある会社に派遣される前ぐらいに、ちょっと企業のアイデアとか、まあ、その資金源をどうするかとか、いろいろな、まあ、手立てがちょっと見えたんですね、 ただまあ、じゃあそこの会社に行って、はい、じゃあこの派遣の仕事終わりにしようと思ってたわけですよ、うん、でもその会社の社長にもうアタックを受け、うん、その会社に入ることになりました。
あ、就職という形ですね。
そう、なんかヘッドハンティングみたいな感じ。
派遣で行ったところに。
そうです。
なるほど。
ところに。
なるほど、なるほど。
まあ、実はまあその当時は秘密だったんですけど。
ああ、そうなんですね。
暴露しちゃうと。いきますね。まあ、そこにヘッドハンティングされたんで、結構条件が良かったんですよ。うん、私も、その、なんで入ったかって言ったら、すごくいい条件を提示してくれて、大体手取りで24万円ぐらいあったんで、まあ、この福岡とか北九州ではまあいい方なんですよね、うん、プログラマーとしては、
うんうん、まあ、6万円から考えたらですね。
そうです、
4倍です
よ
ね。
4倍ですよ、まあいいなと思って、うん、で入ったんですよ、入ってそれがまあ、あの教務システムっていうものですね、うん、大学とか、まあ、専門学校とかをターゲットにする教務システム、うん、学生の成績とか出欠席とか管理するシステムですね、うん、それを売ってる会社でした。
なるほど、
うん、売ってるっていうか、まあ、作ってる会社ですね、うんうん、
でそこがまあ最後のまあ就職先というかになるわけですね。
そうですね、
そこから起業するまでに、起こった出来事といいますか、ここでいけるぞみたいなところが何か起こったんですか。
もう衝撃的なというか、はい、決定的な事件というか、うん、ありましたね。
ほうほうほう。
それがその会社に入って、まあ、辞める1年前ぐらいですかね、うん、その会社に入る時の条件として、うん、社長に副業していいですかと、私いずれ辞めますと、
ほうほう、
副業していいならこの会社入ります。
なるほど。
で約束を取り付けたんですよ。
なるほど。入る前にも何かちょっと手立てが見えてきたと今さっきおっしゃいましたけど、そこの延長線上だったと。
そうです。ほうほう。その仕事をやりたいと、自分の収入もある状態で、まあ、入れてくださいと。
お、どんな仕事だったんですか、その副業というのは。
副業、
ええ、
最初にその入る時に抱えてた案件っていうのは、うん、まあ、ボツになったんですけど、
お
う、ただその後に出てきたものですね、うん、その副業が OK だったんでいろいろと探し続けてたんですよ、うんうんうん、まあ、副業 OK じゃなくても多分探してますけど、うん、その公にやってたん で、
うん、ええ、
でそれが Facebook だったんですよ、うん、
なるほど。
ネット上で、うん、とあるメールマガジンを読んでるときに、うん、すごく怪しげな塾、うん、
はいはい、
が送られてきたんですね、うん、塾の、まあ、紹介というか、うん、募集、うん、
怪しげなんですか。
怪しげな、片手間で稼げる、コピペで稼げるみたいな。
ああ、よくありますよね。でもなんか
ありますよね、
フェイスブックとかもやってて、こう、うん、
そうそう、
儲かるみたいな、自分の好きなことで、おもう月収何万みたいなのありますよね。、はい、
そうです、そうです。まあ明らかに怪しいじゃないですか。
あ、はい、
ただまあ私そんな最初知らなかったんで、とりあえず見てたんですよ、
うん、
うんうんうん、と。なんか動画とかもたくさんあって面白かったんで見てたんですよね、うんうんうん、純粋に、
ええ、
そうするとなんか出てくるゲストっていうか講師の人たちはすごいまとも相談人だったんですよね、
うん、
あ、なんか看板はあのデタラメだけど、うん、なんか中身の教えてくれる人たちはすごくまともそうだなと思ったんですね、
うん、
なんでその塾にちょっと入ってみようと思って、
はいはい、
ただその募集開始してびっくりしたんですよ、金額に。
おいくら万円だと。
なんとなんとなんと32万円。
お
お、結構なお値段ですね。
結構な値段です、
ま
あ、結構その収入ももらえるようになって貯金もしてたんで、80万ぐらいは、100万ぐらいかな、100万ぐらいはあったんですね、貯金が。ただまあ100万円のうちの32万円なくなったら、
まあ、まあ、結構大きいですね。
そうですよね、まあ、あくまでも貯蓄なんで、
うん、
そっから32万は結構痛いなと思って、
うん、
その塾の募集の最後締め切り4時間前ぐらいまで悩んだんですね。じっくり、
はい、
で最後のメールが決め手になって申し込んだんですよ。
おお、
なんか最後のメールに私たちと一緒に稼ぎましょうみたいな書いてたんで、あ、一緒に稼いでくれるんだみたいな思い違いをして。
なるほど。
全然そういうわけじゃなかったんですけど。はい、思い違いして入ったら、まあ、結果的には良かったです、
うん、
まあ、そのシステムは、うーん、まあ、リストっていうのが、
うん、
なんですかね、なんだ、商品を売るための、うん、お客さん、見込み顧客っていうものがあるんですけど、はい、それリストっていうんですよね、
うん
うんうん、そのリストが手に入るっていう触れ込みだったんですよ。
ほう。
ちょうどその前に、うん、あの副業として iPhone アプリを作ってたんですね、
うん、
で iPhone アプリ売るためにこれ使えるなと思って、
うん、
その集客の手段で入ったんですよ、
うん、
ただ、まあ、その手段にあんまりうまく使えなかったですね、
うん、
これダメじゃんと思って、うん、でなんか他の人の成功例とか見てると、 なんかアドセンスで稼いだとか、ほうほうほう、そういうので稼げるんだと、そういうことができるんだっていうのに気づいてから、自分でそれ、そっちの方向性に舵を取って、改良を加えて、でやった結果、2ヶ月で900万円
っていう
成果が出たんですよ。
衝撃的な価格ですね。2ヶ月で900万の何ですか、売上収益、
収益、
すごいですね。
ということでですね、まだまだお話は聞きたいんですけれども、
はい、
もうお時間が迫ってまいりました。
早かったですね。
まあ、ということで、まあ、ここまでが、まあ、要はですね、田中さんの、はい、この成功のきっかけをつかむところなんですけど、この先は、まあ、例えば、まあ、田中さんご自身のですね、メルマガとか、まあ、田中さん自身にアクセスいただくといろんなストーリーも聞いていただけるかなと思います。まあ、それをきっかけに、まあ、さっきおっしゃったウェブマーケティング広告代理店、さまざまな今事業を展開していらっしゃるので、まあ、そういったところもですね、ぜひ興味のある方は、
いやこれはもうね、ぜひもう直弟子にならないともったいないんじゃないですかね。
そうですよね。そんなですね、田中さん、今そのいろんな、まあ、Facebook 広告も含めて展開する中で、新たな事業としてですね、皆さんにこういった人を募集してますよという呼びかけもされてますよね。はい、
そうですね、
はい、
ちょっと今日ラジオのプレゼントとして出演させていただいたので、はい、皆さんへの聞いている方へのプレゼントとして、まずですね、2つあるんですけど、
2つも
900万円のうち100万円くれるとか、そんな感じ。
いやいや、そういう、
すいません、
現玉ではないです。まず1つ目が、はい、Facebook 広告で集客をしてみたい企業の方っていうのを先着2社、
はい、おー、
企業の方ですね。
そうですね、
なるほど。
はい、それと2つ目のプレゼントですね、はい、これは個人の方で、今後1年以内に企業目標に頑張っている方で、はい、すごくやる気がある方、
はい、
っていうのを先着5名様まで無料相談という形でお受けいたします。
はい、
早い、
早速、
はい、一社、
はい、一社、いや、個人の方
で、個人ですね、
はい、企業の方で、
なるほど、
はい、弟子になります。
残り枠4つ、
残り4つ。でも相手を選ぶとかありますか？
相手ですね、はい、やっぱりそのやっぱ自分で努力する人が私は好きなので、はい、というか自分で努力しない限り成功とか夢のまた夢なので、
はい、
まあ、そういう方を重視します。
なるほどですね、分かりました。ということでですね、今日はちょっと筋トレの話ができなくて大変申し訳なかったんですけど、実は田中さん、この前筋トレのですね、森部塾にも参加していただきました、はい、ですね、トレーニング、森部塾でのトレーニング初めてだったと思うんですけど、いかがだったですか？はい、
そうですね、筋肉痛に、まんべんなく筋肉痛になって、すごくいい感じだと思いますね。
で、
やってみた感想は、その、受けた時にも言ったんです。森部先生に言ったんですが、はい、すごく、なんか、資産、ストックとフローってあると思うんですけど、はい、なんかその、稼ぐ力ですよね。稼ぐ力っていうものと、その筋トレの方法論とか、やり方っていうのをすごく、オーバーラップしたんですよ、私の中で。まあ、どういうことかっていうと、例えば1億円持ってますって言っても、使ったら減ってなくなるじゃないですか。それと同じで筋肉もついてるだけじゃ意味がなくて、なんかその付け方、効率的な付け方とか怪我をしない付け方っていうのがやっぱり大事で、それってすごい稼ぎ方を知っているとか、そういうことと同じだなっていうふうに感じましたね。
なるほどですね、受け取り方がまた違いますね。
いや、そこがね、やっぱ考えてる人の素晴らしいところですね。
そうですか。実際その筋肉痛があったとかいうことで、何かをリフレッシュしたとか、まあ、例えばこう日々のね、授業の中でそういう瞬間を迎えるのもちょっとありだなと思われたとか、そういうことってあったりしましたか？
日々の授業で、
例えば田中さんがやっぱこうすごくウェブ上とか、まあ、インターネットとか向き合ってる時間長いと思うんですけど、
はい、
体への刺激を与えることで脳も活性するとか。
ああ、そうですね、私実はコーチングもやってるんですけど、そのコーチングで、まあ、運動のことだったりそういったことも、まあ、軽くですね、軽く、まあ、健康の一種と一環として取り入れて、はい、見た方がいいですよってことを言ってるので、すごくその理解が深まりましたね。
なるほどですね。
役に立ったみたいですね。
よかったですね。ぜひ田中さんも引き続きトレーニング等に参加していただけたら嬉しいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
はい、さあ、そんなですね、田中さんへのアクセスなんですけれども、LINE アットがございますので、そちらをご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
はい、
はい、
LINE アットの ID が、アットマーク Y 田中ですね。 アットマーク Y 田中で友達検索をしてもらえると私が出てきます、
うん、かしこまりました、はい、こういった情報もですね Facebook そして後日配信しますアーカイブでもフォローしていきますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで福岡街角森部塾あっという間の時間でしたがまた次週も素敵なコンテンツでお届けしたいと思います。この番組はトータルコンディショニングジムゲット皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。また来週せーのGo Muscle!